はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの九太郎と
ユミです。よろしくお願いします。はい、はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
行き過ぎ間違えた。
まあ、はい、この1週間骨折って僕はすることがなくてね、
うん、
暇つぶしに何やらないかと思っていろいろ漁ってたところ、
うん、
ネットフリックスでね、もう懐かしいドラマ見つけてね、
ほう、うん、
もうほんまに永瀬はかっこいい
お
う、うん、東京永瀬はかっこいい、あいつはやばい、あの窪塚もやばい、あめちゃくちゃかっこよかった。
永瀬と窪塚と
ああ 池袋ウエストゲート
何の話って懐かしい、うん、永瀬
IWGP ね、
うんって思って、
いやもうほんまに若かりし頃の永瀬は男前でかっこよかったわ。
もう今はもうあれやもんね、芸能界離れて、
あんなインスタがバッインスタ
えぐいことになって見た、う
ん、めちゃくちゃかっこいいやん今も。
しっぷいことしてるよ、
所ジョージみたいになってるやん。
うん、なってる
バイク改造して、
所さんやってるとさ、またやってるわと思うんやけど、うん、渋いよね、
かっこいいよね、ほんまにめちゃくちゃかっこいい。永瀬めっちゃ好きやん、
歌歌ってる時も好きやったけど、
うん、あの TOKIO のっていうか鉄腕ダッシュの企画でな、
うん、
路上ライブをしてたことがあって、
うんうん、
あん時も良かったね。一般人に扮して、まあ、それはいいんやけど、その池袋ウエストゲートパークを見てた時にね、
うん、
あの、あ、今放送できんなって思って
あ、いろいろ、
まず暴力、
うん、
性暴力、ドラッグ、
うん、
盗聴盗撮、殺人、
うん、
まあ今でいう半グレ、うん、集団、ヤクザ、
うん、
その他もろもろ警察汚職とか、
あ
そんなんいっぱい、そういうの
全部が濃すぎんのね。
まあその言うたら池袋を題材としたグレーなところの物語やから、もうそういうのがむちゃくちゃあるのよ、
うんうん、
でも思い返してみたらその辺ぐらいの時にやってたドラマって割とそんな多くてな、
まあ、かもしれんな。
まああの GTO しかり、
うんうんうん、
で伝説の教師って知ってる？松本主演、松本と中井が主演やったかな、
ほう、
うん、の教員免許を持ってへん松本が教師になるっていう、
いや覚えてない、
うん、とかあれも、もうちょっと後やったんかな、池袋ウエストゲートパークよりは、うん、とか、あと何があったかな、あの、僕の好きな、めっちゃ好きなドラマ、これは木村拓哉が主演してたんやけど、
うん、
ギフトっていうドラマが
あ
って、うん、それも、なかなかグレーなところをついて、ちなみに今あれ、再放送禁止やね。うん。木村拓哉が、その役の一感でバタフライナイフを持ち歩いてたんや、
うん、
でそのバタフライナイフっていうのがすげえその頃流行ってしもて、
うん、
かっこいいってなって、でそれであの殺傷事件があったんかな、
うん
うん、であの二度と再放送ができひんくなったっていう、うん、いわくつきの
模倣犯がね、
そうそうそう、そういうのがあったりとか。でもよう考えたら20年以上前か、うん、うん、20年以上前やな。そこら辺のドラマってそんなんあったし、もっと前のドラマなんて見てみたら、それこそビーバップハイスクールとかなってきたらヤンキーの、ま、なドラマやからな、
うんうん、
なとかっていうの、やっぱり再放送難しく たくさんあんちゃうかなと思ってね、
うんと思う。あの何やっけ、僕らの7日間戦争とかもさ、
あんなん大丈夫やん、
あれは大丈夫か、
うん、あん
な
ん大丈夫、
あれじゃないっけな、なんかほんの閉じこもって子供らが、
ミマンシティやろ、
ミマンシティか、
どうもと
2人でやった、うん、そうそうそうそう、あれも多分再放送無理やろうしね、
あれは、あ、いや大丈夫、
あれ
は
できてる、
あれな、何年、5、6年前かな、
うん、
あとやりよった、
あ、そうなんや、
再放送ちゃうで、
ほう、 新たに
新作
マジか、
うん、その後みたいな、
ああ、うん、
やりよったし、まああれは大丈夫やわ、うん、やけどそうやってでもそのネットフリックスとかやったら資本が別やんか、
うんうん、
有料会員が見てるやつやから、だからバンバンできんねん、あの辺では。いや、ぜひとも見てほしいな。はい。まあ、そういうわけで、始めていきましょうか。
はい。うん、はい、じゃあやっていきましょう。
いやー、長さかっこよかった。はい。
うん、まだ続く？
はい。どうぞ。
126回でございます。
はい。
はい。お酒の紹介お願いします。
はい。本日持ってきましたのは、愛媛県から。
うん。
石槌酒造。石槌。手作り純米、うぶでございます。
ほーい。
缶作り新酒と書いております。
ほう。
はい。ま、開けながらスペックいきましょう。
はい。
アルコール度数 16%、精米部は 60%、塩米、愛媛県産、松山ミー。日本酒とかプラス2、酸度 1.3、塩酵母が自家培養酵母となっております。
はい。
実は、前回か、
うん、
高知のお酒した美女部前々回か、
この前は北の町会さん、その前が美女部の高知、うん、
美女部の時に僕は間違えてて、
ほう、
松山ミー使ってたんや、その美女部も。
あ、そうなのね。
うん、書いてへんか。
書いてない。
米確か松山ミー使ってて、
うん、
その時に松山ミーは高知のお米だよねっていう風に言うたんけど、愛媛のお米でした。
お、
うん、なんかおかしいなと思いながら喋ってるんけどな、うん、実際僕も、うん、
訂正で、
訂正で、
はい、
うん、しょうもない間違いしましたよっていうところで、よいしょ、まあ、色からしていきましょう。
薄い日本酒色だね。
うん、まあ、多少色ついてる。
透明では、まあ、透明に近いけど、
いや、透明は透明やろ、
うん、
濁ってへんやろ。
濁ってはいない、
うん、じゃあ透明やね。
けどちょっと
色はついてるかなっていうぐらい
かな。
白色、白ちゃう、黄色、
うん、ちょいちょいちょい、
うん、
まあ、でもそんなに気になることじゃない、
はい、はい、じゃあ香りいきます。あ、すげえ、あ、こんなに香り出んねんな。これはパイナップルなし、乳酸、
よし、
あー、でもすごい、
え、何、乳酸、
パイナップルかなしか乳酸かぐらい、
なんかでも酸はある、
うん、どう、わからん、フルーティーでしょ。
フルーティーはフルーティー、ちょっとこのフルーティーのフルーツが何かがわからん。すごい酸だけは感じるんだけどね。
うん、そんなもんちゃう。パイナップル、パイナップル、パイナップル、
パイナップル
やと思うよ。すげえ、いい香りする。
香り高いかもね。
うん。いや、純米クラスでこの香り出るのはすごいなと思って。
うん、
もうちょっとほら、セメンダイン系の香りするのかなって思ってたら、
うん、
うん。全然そんなことなくて。すごくフルーティーでいい香りよ。
はい。
はい。じゃあ、舌触りいきましょう。
はい。ちょっとペース早いね、今日は。
いっぱい喋らんないね。
あ、そうね。
サラサラやな。うん。あー、すげえ。なんだ。うん。いや、飲んでや。
うん、ちょっと待って。いや、ペース早くて書けないんだよ。
あ
ー。うん、サラサラ。柔らかいね。
うん。
柔らかい感じはする。
なんかね、すっごい極薄のポリエステン 繊維で編んだシートみたいな。
ええ
、
ポリってビニール、
うん、
みたいなんで、
そうそうそう、
編んだシート、
うん、あのシートというか服っていうか、そういう繊維でもいいんやけど、うん、すっごい極細の糸、ポリエチレンの糸で編んだシート、うん、
あ、シートなのね。
シート、あのね、僕の最初のイメージは、
うん、
そのビニールとかの袋のあれやってんよ。袋の袋やったんよ。袋けど、その一枚の、
うん、
あの袋っていうかシートやな、
うん、
ビニールのやねんけど、それってさ、手で触った時に手の熱とか湿気でピッて止まるやんか、
うん、
でも止まらへんねん、
うん、
スルルッとトゥルッとなんねん。
シルクみたいなってこと？
うん、やねんけど、そこまでじゃないねん。シルクまでいかへんねん。僕もシルクも思ったんや。でもシルクにしたら分厚すぎんねん。だから極細の糸で編んだっていうのはそこやねん。極薄やねん。その脳内のイメージは、その透明なほんまにシートやねんけど、
うん、
それをポリエチレンとかナイロンとかで表現してしまうと、こう手にこうスッと滑らへんというか、止まってしまうイメージがあるから、うん、じゃなくてずーっとあの滑っていくんやけど、
うん、
すごい透明感のある一枚のシートみたいな
感じ。どう書くのさそれ。
え、そう書いといていいよそう、その通りに書いといていいや。
手に乗せるとさらっとはすんねんけど、滑止まるじゃなくて、どうやって書くのさ極細？
うん、だからすごい薄い透明なシートでいいかな、それやったら。
うん、
うん、で、ただそのイメージを、その透明なシートってするとビニールとかポリとかになってくるけど、それやったらこうピッと手の汗とかで止まってしまうこともあるから、そっちじゃないよっていうような言葉で表現しただけで、イメージとしては透明な、すごく極薄のシートかなっていうところ。
うん。
うん。
見たい。はい。
はい。じゃあ味いきましょう。
はい。
やっぱり、そのパイナップル感っていうのがあるけど、若干メロン感でもあるのかなと思ったり。でもパイナップルやな、これは。
パイン。
うん。
でもメロンもあるよ。メロンっぽい感じもする。
いやいやけど、甘さがそこまでないよね。
うん、
甘さ自体は薄い。
酸味もないね、
思ってるほどな。
うん、甘み酸味、
全体的な味わいとしてはそこまで濃くはない。
さっぱり、
うん、むしろ薄いぐらい。いやけど、美女婦とか一泊に比べたら濃いかな。うん、ほんで、ふわっとした甘さはそのフルーツ感とともにあんねんけど、そこまでたるい感じでもないし、うん、で雑味と呼ばれる苦味渋味もしっかりあるかな。
そうね、
うん。で、うまみに関しては、そこを這いずるように最初から最後までずっとある感じ。
なんやら、この喉の奥にまとわりくっつく感じはアルコールなんかな。アルコール感。
アルコール感やな。
いやな。
うん、それはアルコール感。
喉に。
うん。
まとわりつくような。まわ、まわ。
よ
まとわりつくようなアルコール感。
うん。
があって、苦味、うん、渋みもしっかりあり、
うん、うん、しっかりあるね。
うん、
うん、
うん、冷たい時の方が苦味や渋みが
濃い、うん、
あの印象的かな、よくわかるかなっていう、うん、でその冷たかったら多少なその酸味というよりも乳酸感っていうのはわかる。
ほう、
うん、うん、空気と含ますとメロン、メロンのあの青臭いようなところが出てくるかな。甘い、うん、甘さがそもそも薄いから皮に近いようなところの濃い凝縮されたようなあのメロンの味が薄く出る、
うん
っていうイメージかな。
そう。今日なんかまとめるの大変だよ。
なんで？芯のとこじゃないよ。メロンの一番あのジュルジュルの種があるような、
うん、
あの芳醇な甘みと香りがあるようなあそこではなくて、もっともっと掘った後もう食べ終わるかなっていう
皮
に近づいてくるようなところってさ、うん、メロン味は強いやんか。
うん。
でも甘みってそこまで強くないやん。
うん。
僕いつも思うね。メロンってなんで側から食べへんのかなって、
うん、
最後メロンの一番あのジュクジュクの美味しいところで終わりたいやんっていつも思うね。
お
なんで最後こんながっかりしもって終わらないのやろって、うん、まあでもその最後の甘みの少ないけどメロン感の強いところみたいな味わいっていうのが空気と一緒に含むとあったかな。
うん、
うん、まあそんなとこっすわ。どうですか食べ物と合わせてみると。
なんかこれ
ここのオクラさんは食中酒として作ってらっしゃるよ。
あ、そうなんや、
うん、
なんかさ、
うん、
これ飲むときにぴったり合うやつっていうイメージがあんまなくって、
うん、そう、
なんかさ何でも合いそうな気がするんだよな。
うーん、
脂っこいのもう多分これさっぱりするし飲んだ後。
僕カルパッチョ。
あ、そっち系。
あとはカツオ。
ほう。
他は、あ、何いけるかな。
でもちょっと酸のある感じだね今やってる感じ。感じ
は、いやでもカツオは酸じゃないやん。
ポン酢ってイメージがあったとし
ても。ああそうか。いやあの臭さかな。
あ、生臭系。
うん。でもカルパッチョは生臭じゃないし。
そうやね。
うん。あと何いけるかな。なんやろ。ちょっと出てこへんな。なんかありそうやねんけどな。
お刺身とかはなんか違う気すんねんな。
そうか。でも魚言うてて、生魚言うてて。
そうか。
うん。まあ調理の仕方にもよるんやるけど。あ、トマト。
うん。
トマト系。
うん、
の料理煮込んでもいい。
うんうん
うん。あとバターかな。
ほう、
うん、
いやでもなんか幅広い感じやな。そうやね、やっぱり、
うん、結構いけるよ、
うん、だからほら言ってなんかどれって絞るっていうよりは何でも合いそうな気がするって言ってたから。
肉は違うんじゃない。
ほんま？
うん、僕肉はそこまでピンとこうへんかな。
うん。
うん。う
ん。何やろな。
わかんない。何？まあそれぐらいかな。今出てくる。
ちょっと温度上がってきたら甘い。
ああ、甘みが。
うん。
なるほどね。
なんか薄いんだけど、
うん、
なんかそういうちょっと癖があるっていうか味がグワッてくるね、うん、
ああ、それは確かに思うかな。
全体的にバランス的には薄いんだよ、
うん、
ただこの一個一個の個性のある味が濃い、
うん、あとそうやね、あのあバランスはいいんじゃないかなって
、うん、バランスいいと思う。
ただそこまででも繊細なお酒ではないかなっていう印象はあるかな、
まあまあ、
うん、やっぱり最近ほらあの一泊っていうあのど繊細な酒飲んでるわけだから、 それどうしても比べてしまうんやけど、
うん、
そやっぱりそこと比べるとそこまで繊細な感じはしへんけど、
うん、
でもバランスはまあ抜群にいいんじゃないかなと思う。
バランスいいね、
うん、はい、まあそんなところで石槌酒造の話入っていきたいと思います。
はい、
創業は大正9年1920年っていうところで3年ほど前に100周年を迎えられました。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。創業者越智常次郎やったかな、うん、
ほう
により愛媛県西条市氷見に蔵が構えられることになります。
ほう、
もともと越智家っていうのは代々14代にも及び庄屋をされていた家系でしたが、
うん、
明治に入り年貢から税金へと移行したことによってね、庄屋の存在自体がなくなったっていうところでね、
は
あ、うん、庄屋の後はもともと住んでいたところから隣町へ移って瀬戸内ということもあってね、船を使った海鮮業を経ての酒造業へと移っていかれました、
うんうん、
今の蔵元の曽祖父が酒造業を創業されたっていうところで、
そうなのね。
うん。先代は、少しは、おじいさんやからね、先代。曽祖父やから、その今の人の先代やから、お父さんは、のおじいさんっていうことやから、まあ、ちょっと話聞かれててね。
うん。
おじ家は農業改革にも力入れておられてね、余剰米が多くあったことと、石槌山のふもとでね、水も良かったっていうところから酒造業を始めたんじゃないかっていうふうに語っておられたんやけど、
うん、
僕はもう少し見解広めようかなと思います。
ほう、
まあよその家のことやろにね。
そうだよね。
もうじいちゃんそういう、じいちゃんてか父ちゃんそういう点やったらもうそんでええやん
と
思うんやけどね。
でいいじゃん、
うん、その海鮮業からの酒造業っていうのがちょっと多いなって思って、
うん、前もそういやそうやったな、
美女踏んどくじゃなかったかな、
うん、
うん。今までまあ行くどか海鮮業や北前船って言った船での商いを行っていたっていう話を放送内でしてきたんやけど、日本で馬車っていうものが発達しなかったっていうところからね、主に物資の輸送は人力か船での輸送っていうのがメインやったっていうところがあるんだよね。これは、第40何回、静岡の回やったかな、でしたんやけど、川めっちゃでかくして船で輸送したよねっていう、住之倉良一っていう京都の金持ちがしたよっていう話をしたんやけど、
うん、
その時も船やったんよ。
ほうほう、
うん、
っ
ていうのはね、そのなんで船やって言うたら、道の整備とか鉄道の整備、車両の導入まで長らくね、うん、間が空いてるんだよね。
まあそりゃそうやろ
な、うん、その間やっぱり船での輸送が一番多かったっていうところから、うん、海鮮業の輸送がメインやったんだよね。で、大阪江戸間、江戸大阪間っていうのは潮の関係で日本海回り、ちゃうな、大阪江戸間やな、大阪から江戸に行くっていうのは日本海回りでぐるっと回ったんだよ。っていうのはまあ潮がの関係でそっち回りじゃないとものすごい労力かかるんだよね。
うんうん
うん。
で、逆らうわけやからな。
そうそうそう。で、それで多くの港を経由して道中で商いが行われてたんだよね。
はい。
うん。その中に各所の名産品も含まれていて、
うん、
お酒も例外じゃなかったと。
ほうほう。
そんな海鮮業の問屋をしているとね、何がどれだけ売れてるかっていうのが手を取るようには分かるはず
だ。そ
ら
そうだ
ね。うん。その中には、神仏のお供え物から格差を超えて消費をしてたっていう、お酒に目が行くのも不思議じゃないんじゃないかな、と思ってね。
うん、
で、米がある、水があるといった場合、自分たちで作ろうと思うのは無理がない、無理じゃない話じゃないかなって思う。
まあそうね。
うん。だからその海鮮業者っていうのが、お酒作りにどんどん、入っていったっていうところがあるんじゃないかなっていうのは僕の意見ね。
うんうん。
うん、で、そんな石槌酒造で 昭和初期に作っていた銘柄に黒松っていう吟醸酒があったんだよ。もうその頃から吟醸酒なんだよ。
すげえな。
うん。せめて黒松飲ませやりたやといった句を読まれることがあるくらいの名酒やったっていうふうに。
へえ、うん。
さらに当時では桶売りでの販売が多く行われた時代やったんやけど、うん、そちらには目もくれずに自社のあり方っていうのを追求されてたんだよね。だから桶売りされてへんだ。
なんかすごいね、突っ走ってはるね。
そうそうそう。で、今からちょうど28年前に起きた阪神淡路大震災。
うん。
うん。まあ今日その話した方が良かったかもしれへんけど、IWGP で行っちゃったよっていう話なんやけど。
そうだね。タイミング的にはそっちだったかも、ね。
うん、まあ、その話し出したらまあまあまあっていうところがあるからもういいよ。
そうね。
うん。奈良の大手酒造メーカーも大打撃を受けてね。
うん。
そこで桶に卸してた中小酒造蔵っていうのも打撃を受けることになるんやけど、桶売り自体をしていなかった石槌酒造にはあまり関係のない話やったっていうふうに言うてはるんだよね。
うん。
うん。で、ちょうどその震災の後ぐらいの話になってくるんやけどね。蔵には二人の息子さんがおられたんだよ。
うん。
二人とも東京農大醸造学科に進まれたんやけど、その二人ともが蔵に戻ることを拒まれました。
あれ、なんで、
うん、っていうのもね、
うん、
同業者の師弟がと交流が生まれる中で、
うん、
有名な酒蔵のご子息が、
うん、
学生でありながらお得意先にもてなされてる様子を目の当たりにするとね、埋まることのない大きな差があるように感じたらしいんだよね。
どうしようもないとこではあるけども。
そうそうそう。で、実際その弟さんも同じように感じたらしいんだよ。
おうおう、
うん、で、兄のひろしさんは、うん、酒造の業界ではあるんやけど商社に、
うん、
弟さんは茨城の別の蔵にそれぞれ進まれます。
ほう、
うん、まあだから蔵続きねえよと。
そうだね。
うん。行動でしました。っていうところでね。しかし、1999年、高齢となった杜氏さんの引退を機に、
うん、
先代が二人の息子に家族での酒造りっていうのを提案されたんだよね。
うん。
その時、お二人の心にどのような葛藤が、思いがあったのかわからへんねんけど、
うん、
その提案を受けて、二人揃って蔵に帰ってこられます。
なんかでもよっぽどのきっかけなかったら、
どうなんだろうね。よっぽどのきっかけ、なんかそのもともと蔵の息子っていうのがあったっていうのも、
うん、
うん、よく聞く話だしね、うん、でまあ桶売りされてなかったっていうことから分かる通りにね、
うん、
量より質をっていうような酒造りを心情にされた
ん
やけど、
うん、
急に始まった地震らでの酒造り、
うん、
1年目は質を求め大吟醸を仕込むものの、とにかく酒という形になってくれっていう方な心持ちだったそうなんだよね、
うんうん
うん、今でいう蔵元当時の形は時代的には早すぎたし、周りからは潰れるのは時間の問題だなっていう風に言われたらしいんだよね、
うん、
しかしまあ周囲の言うことは気にしない、自分たちで何とかするんだっていう気持ちで酒造りを続けられます。はい。
うん、
で、それを支えられた方が一人。当時、高松国税局官邸官室長を務め、蔵元の志向を指導を行っていた故山田森国氏でした。うん。山田じゃ、上田や。ごめん、間違えた。
うん、
上田森国さんっていう方がね。
え、それ、
うん、
国税局、
うん、
ってことはあれやな、また酒造の
そう関係の、
昔なんかどっかでなんかだいぶ前にやったな、それ。
あ、
国税局の人間がどうのこうのって何それって言ってたら、お酒にかかることやねでみたいな。
そうだね、
なんかの回で聞いたの、それ
何の回やったかな、多分香炉。
ああ、
うん。
そんな昔か。
うん。いや、他にも何度か出てるよ。
うん。
うん。
まあ、香炉の回聞いてもらったらよくわかる話でもある、実際。野次郎、金一郎氏。野次金、野次金言うてたぼ。
言ってたかもしれん。
あの人は、あの、国税局から来られた、ああ、もともと島根の人やってっていうので、熊本に、ああ、ちゃうな。ほんで、国税局入って、熊本に行って、改革を行ったってきたから、
うん。
うん、その時、その話は、あの、実際聞いてほしい回やったと思う。
うん。
うんうん、まあ、そういう国税局の、官邸官室長っていうのを務められた。あの、日本酒の、まあ、指導を行われる方でもあったんやけど、うん、そこまで上に行くと、実際、現場には出やらへんのよね、ほとんど。
まあ、そうね。
うん。やけど、この方、変わってらっしゃる方でね。
うん。
生涯現場っていうような方で。
ああ。
うん。生涯現役って言った方がいいのかな。うん。
まあ、どっちでも伝わりはする。
うん。うん、まあ、ある会合でね、その、ひろしさん、あ、兄ちゃんの方やね。
ほう。
から、石槌酒造の孤軍奮闘、奮闘っていうのを聞いたね、上田さんが、
うん、
蔵を訪れて、技術と精神の両面でサポートしてくださった、そうなんだよね。
うん。
うん、で、出来上がった大吟醸を上田先生に聞いてもらって、
ほう。
大丈夫の一言もらえた時に、初めて肩の荷が下りたっていう風なのは先代がおっしゃられてるんだよね。そんだけの人に大丈夫って言ってもらったらもう、
よかった、よかった、ほんまに来たみたいな感じだったやろな。
なったやと思うわ。うん。で、上田先生の教えで、経験とかの酒造りから、データで持った酒造りっていうのを行い始めてね、お米の吸水量、時間から、麹や様々な酵素のバランスを見るためにどんどんデータを取っていった。ってされてるんだよね。
ほう。うん、
それで、データでの酒造りっていうのをどんどん推し進められて、で、それに見合う、その、設備っていうのをどんどんどんどん投入されていくんやけど、
うん。ど?
ど。現当主のひろしさんは、それだけではダメだというふうにおっしゃられてるんだよね。
ほう。うん、
酒は様々な成分の複合体であり、香りと味のバランスで決まってます。だから、唯一、利き酒だけは感性に頼らないといけません。数字が良ければ味も整っているというわけではいかないのですと。
うん。うん、
そして現、現在では引き継いできたものを大切にし、常に新たなものを求めた酒造りを行っているっていうふうに。おっしゃられてるんだよね、
うんう
ん、やっぱりその数字だけじゃないと、
うん、
人間さんが飲むもんや。
そうね、
うん、人間さんのその感性っていうのは数字だけでは推し量れへんものがあるから、
そんな簡単に数字でね、
うん、
評価できるもんでもないし、
う
ん、
だからそのベースとなる数字に感性を掛け合わせた酒造りっていうのをずっとされしてこられてるっていう風なところになるんだよね、うん、とてもとても素晴らしいことだと思います、
ね、
うん、もうこの間あの設備のことでハイブリッド型っつってすごい褒めたたえたところあるやんか、ここも結局それと同じでね、感性とデータってっていうところのハイブリッド型でもあるんだよね、
うん、
その
まあそうか、そうやな、データも取りつつ、
う
ん、
そうベースにあるその数値としてのデータ、そこからより良いものにしようという感性、
うん、
この2つが掛け合わされて素晴らしいお酒っていうのが作られていくっていう風なところになってくるんじゃないかなっていう風に思いますね、はい、どうですか、
うん、なんか、
うん、
どうなるな、なんかほんと今までさ、結構あったやん、うん、苦労してきはったパターン、
うん、
なんかまたここはちょっと違うね、最初からほんと自分の道を突き進んだはる感が、
う
ん、
そうやね、その最初の黒松の時もその品質を求めての酒造りっていうの、うん、
最初からだってほんとさ一般酒ってなんかのか、 普通酒のがそんなんばっかりやった時代からさ、
うん、
ね、特定名称酒、その頃そういう言い方したかどうか分からんけど、
うんうん、
その作り方、
うん、
だって絶対普通酒から比べたら大変だもん、
うん、
吟醸酒なんて、
うん、
特定名称酒
なんて、う
ん、そこにこだわって、
うん、
なやったはんねんし、
う
ん、
そうやね、もう昭和の頃からその吟醸作りっていうのをされてる小倉さんでね、
うん、
うん、特定名称酒のまあ言うたらパイオニア的なところもあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんやけど、
あ、
うん、もう最初からその自分たちの質を求めてっていうので、
うん、
で米を削ればうまくなるっていうのを、うん、もうずっと昔から知ってられたっていうところになるんじゃないかなって思うんだよね、
うん
うん、でそれをどんどん突き詰められていって今現在ね、その杜氏さんっていうのは途中でおられなくなって、その品質のことで言うたら、
うん、
ぐんと一回落ちたかもしれへんけど、
まあ杜氏さんの存在も大きいからね、うん、
でもそれでも自分たちの目指すところっていうのに突き進められてるっていうのが
すごいよね。
やっぱりめちゃくちゃ維
持し続けたはるっていうのが
めちゃくちゃかっこいいよねって思うよね、うん、うんやっぱそのかっこいいっていうのはいいよなって思って
そう
自分たちの進む道っていうのをこう、
そう一回こう行くんやみたいに決めて、うん、そこをちゃんと巻いたらいまだにやと思う、多分突き進み続けたある、
うん、
のがかっこええなって思うな。
うんそうだね。で多分それがあったからこそ息子さん二人ともが戻ってこられたんじゃないかなっていうふうに思う
よね。そうやろね、離れたけど、
うん、
帰ってきて、
うん、ね、まあそんなところですね。もうちょい
缶
も、もうちょい
よいしょ、
いっかな、
カラン、すごい音したね。
うん、ちょっと遠かったはい、噛んできました。
香りどない？なんか予想は甘くなりそうな気がする。香りは飛びそうな気がする。
いや、香り芳醇よ。
あ、ほんま？
うん。はい。どうぞ。
ちょっと待ってよ。酸が上がったね。
かな？なんか芳醇な香りがするよ。全部が強くなったんかなって思う。
そうやな。
うん。
全体的に上がった感じ、
うん、
味はおお、こっちパターンなんや。
どっちパターンだ。
あのね、えぐみが上がる。
ああ、最初に苦みのインパクトが強いね。
そう、結構私はイメージやで、
うん、
勝手に最近はそんなのが多かったから予想やったけど、管理した時にえぐみ系とかそういう系、
うん、
苦味、渋みあたりは消えるっていうお酒が多いなっていうのを最近思っててずっと。
うん。ああ、今回のは、まあ苦味のインパクトは強いんやけど、
うん。
その、どう言ったらいいんだろう。うん。苦味とアルコール感が強くなって、
うん、
まあフルーツ感はそこまで強くはないかな。ただその後がすごい滑らかに消えていく印象。
おお。
うん。滑らか。
消えていくか。
ぬるっとしてる。味の印象がぬるやな。ぬるっとしてる。
丸くなったんじゃない？あー、辛い。かんざましまた味違う。
かんざましはスキッとするな。
あー、でも全然違う、苦い。
なんかぬるっとしてるとしか言いようがない。
に苦味と渋みはでも上がったよね。
苦味、渋みは、いや、渋みはない。
苦味だけ、
うん、
なんかこういうさ雑味が上がるお酒ってなんか最近なかった、ちょっと珍しい。
まあちょっといい酒しばらく飲んでたから
犬飲みすぎや苦味アップ、
うん、
甘みもアップやな。
甘み上がってんのかな、
感じやすくはなる、
うん、かな。はい、まあそんなもんか。OK
で苦味アップ、甘みアップ、
ぬるっとぬるっとしてるって書いてあって、あとぬるっとしてる。その透明のフィルムができ
た、
透明のフィルムがあの大理石になったみたいな、
ほう固まったのね、
印象固まった、うん、なんかぬるっぬるっとしてる、
赤違うな、
ぬるっとしてる感じ、うん、まあいいや、はい、
うん、まあいいか、ぬるっとしてるって書いた、
うん、はい、じゃあ最後のトピックスいきましょう。
おい、
はい、長いよ、
長い、こっからが長いのか、
ここまでも長かったけど、だいぶはしょって喋ったから。
ほう。
うん。はい。最後は石槌山、石槌さんやね。
ほう。
というところで、石槌さんといえば、
うん。
第43回伊予鍵屋の回でも紹介したようにね。
ほう。
打ち抜きの水っていうのが有名なんだよね。鉄の、うん。鉄の棒を刺したら、
うん。
水が吹き出たよっていうやつ。
ああ。
うん。もう、で、もう一つ、有名な話っていうのがありましてね。
うん、
石槌山といえば、霊峰であって、修験者の修行の場であるっていうところになるんだよね。
なるほどね。
うん。となると、出てくるのが、何でしょう？
出てくるのか？
うん。霊峰であって、修験者の、お山っていうと何が連想されるかっていうと、
比叡山。
そう、みんな大好き天狗です。
全然違うし全然違うし、そうって言うとかあったんかと思ったら違うし、うん、
天狗です。
おお、
みんな大好きです。
ちょっと待って、修験者でなんで天狗につながるの？
え、山伏やで。
ああ、そっち。
え、だって修験者って言ったら山伏やん。
あ、そうやな、そうやな。
何言うてんの。いやー、ダメだわ
天狗っていう方向に頭ならへんかった今。
いやー、修験者は山伏や、山伏は天狗や。はい、今まで多くの天狗伝説っていうのを語ってきたんやけどね、うん、石槌山に追わす、石槌山に追わす天狗は に比べたら、そいつらもコッパ天狗。
あ、じゃあ結構上の人なんだ。
はい、その名も石槌山方望希望というね、
お
う、天狗教っていう経典の中にも出てくる48天狗であり、日本八大天狗とも、それ以上の別格とも言われる大天狗になるんだよ。
うん。
うん。霊峰っていうのは、神が宿る山という意味合いでね、石槌さんに祀られているのは、岩土彦の神という神様で、うん、イザナミ、イザナギの次男くらいの人なんだよ。
くらい。
ちょっとその辺、いろいろ難しいから、次男に当たるぐらいの人。
うん。
っていう風に考えてくれたり。
はい。
うん。うん。まあそんな大層な神様が宿ってるのだから、
うん、
修行の場としては、うってつけって言っても過言ではないよね。
う
ん、そんな石槌さんを開山した人、さらには修験道の開祖とも言われる円の小津という方に いらっしゃるんだよね、
うん
うん、でその後別の方が社を建てて、石槌蔵王大権現というとんでもない神格を持った神様を祀ってね、一時、
うん、
は岩土彦の神と置き換えられたっていう話もあるんだよ。
うん、
うん、天狗どこ行った？
そやね。さっきから探してねえけど、うん、おらへん。
といえば、石槌山、真言宗総本山の極楽寺にある、石槌山、宝器坊大天狗、五縁記っていう書物があってね。
ほう。
うん。もうそのお寺に、 天狗のことが書かれてる書物があるんだよ、
うん
うん、で法規坊大天狗は五戒山の祖役の行者の天狗名であり、うん、たくさんの眷属とともにお山を守護しご参拝の方々のお願いをご本尊石槌大権現様にお伝えくださりまた大権現様のお慈悲を人々に与えるお使いをしていただいておりますというふうに書かれてるんだよね。
うん、
開祖の祖縁のおずぬ、
うん、
開祖の祖、祖は祖先の祖だよ。
ああ、うん、
開祖した人、
うん、
縁のおずぬが石槌さん法規坊大天狗ではないかっていうふうに言われてるんだよね。
ほう、
うん、え、難しい？
うん、てか私天狗がよくわからんから。
え、天狗って鼻の高いやつやん。うん、
うん、それぐらいの知識でついてきる？大丈夫？
ついてきてると思うね。
おお、
何がわからん。
いや、生か仲えらい名前出てきてらしいでって言われて、なんか名前すげえの「おお」やけど、きっと Q がいてる「おお」とは別なんやろな。
え、そうな。天狗知らん？あれ、待って、ちょっと待って、天狗知らん？
あんまり、
顔真っ赤。
いや、まあ、イメージはわかるよ。天狗のお面とかもあるからさ。
顔真っ赤、鼻高い、山伏の格好してる、手に扇を持ってる、空飛ぶ、砲術使える、風を巻き起こす、いろいろそのできる人。
そんなまとめ方でいいの？
いろいろ不思議なことできる人。
ああ、
の中の八大天狗、もっとすげえ人、天狗界の八人、
ほう、
よりももしかしたら別格だよねって言われてる人、
ほう、
もっとすげえ人っていう感じ。
うん、
イメージついた？
なんとなく、
うん、の人がその縁のおずぬっていう人じゃねえって言われてるっていうね。
ほう、
うん、縁のおずぬは実際にいた人ね。
あ、そうなのね。
うん、いや、そうよ。
あ、そうだ
そうよ。その石槌さん、石槌山をその修行場として開山した人。
そやな、
うん、大丈夫？
大丈夫。ちょっとな、今日飲みすぎたんだ。
うん、で、伝承ではね、縁のおずぬが弟子にはめられてね、伊豆に流罪となったんだよ。
ほう。
うん。で、その後、許された後に、大阪の美濃の天井ヶ岳で亡くなられたんだよね。
うん。
その後、天狗になって伊豆寺さんに戻ったっていうふうに言われてるんだよ。ん？
うん、
大丈夫？霊山に住む大天狗の多くは山岳信仰や修験道と関係があってね。
山岳信仰？
お山を神様と、
お
うおう、拝める信仰ね。うん。さらには修験道の階層である縁のおずぬともなれば、まあそれは別格ともなるんじゃないかなっていうふうに、うんうん。
まあまあ確かに別格だね。
うん。なってますな。っていうのが、その、やべえ天狗の話だよ。
やっと。
え？どういうこと？やっと？やっとってどういうこと？
いや、なんかこの、すげえ天狗を語るための解説が、
うん、
あ、まだこんだけあったんや、やっと終わったんやっていう、やっと。
何？どういうこと？聞いてられへんな。
いや、なんか思わなかったかな。ちょっとしんどかった。うーんって感じ。
あ、そう？天狗の話面白いやん。
いや、もう面白いんだろうけど、
うん、
ちょっと難しい。
うん、じゃあ今度京都の酒して比叡山の天狗の話するわ。
おお。
はい。以上です。
はい、お？結局最後のトピック私よくわからんまま終わった。
マジで、うん、めっちゃ面白いやん天狗の話。今日はじゃあ頑張って50分で収めたんだよ。
そうだね。最近ちょっと毎回オーバーやったからな、
うん、そうだよ、50分ぐらいで終わらせたよ。
はい、
はい、あ、ちなみに縁のオズル、オズヌだな、
うん、
の名前から縁の業者っていう言葉が生まれてね。
ほう、うん、私知らんわ。
まあ要するに、あの山伏として修行してるらっしゃる方をまとめて縁の業者って言ったりもするんだよ、ね、
あ、そういうこと、
うん、でその縁、今ではね、
うん、
その縁の業者の縁っていうのが縁のオズヌのことでもあったりして、
おう、
うん、それが改ざんの層で山伏の層っていう風になってたりするよねっていう話。
うん、
うん、です。
はい、
もしかしたらその縁の行者っていう言葉は聞いたことあるかもしれんけど、縁の行者の縁ってなんだって思ってた人は縁のオズヌだよっていうことになります、うん、そこまで知ってる人はなかなかいないよっていう話ですね、うん、はい、以上です。
いや、私聞いても結局よく
ハテナが飛んでる、
ハテナがポコポコポコポコって飛んでるから
マジで、
うん、
それはもうしゃあないわ、
しゃあないな、
しゃあないわ、
うん、じゃあ終わっていきましょうか、はい、ね。
天狗でした、
天狗でした、うん、はいはい、今回も、あ、今日もダメだわ、極天狗でやわ、
はい、
はい、今日もお付き合いありがとうございました。
天狗
今日の放送はいかがだったでしょうか。
天狗でした、
天狗でした。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さん、たくさんあります。皆様からのこのお酒美味しいよとか、このお蔵さん情報聞いてみたいなどのリクエストメッセージ、お待ちしております。
選手のようにね。
そう、山田太郎さん。
あ、太郎さん。はい。
わい太郎さん、
うん。
はい。ぜひぜひね、ここのお蔵さん、ちょっと飲んでみてくださいよ、みたいな。うん、待ってます。
ここ杉探してるよ。
うん、今ね、うん、売ってるとこを探してる感じ。
いや、なんかもう最終的にはネットで買うかもしれんけど。
ああ、
はい、
はい、もちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたよみたいなメッセージも大歓迎しております、
はい、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いいたします。ツイッターは酒ノートで検索してください。最近なんかあれやね、酒の、うん、なんか違う名前のツイッターができたんやっけ、酒ノートができたんやっけ。
いやいやいや、普通にあの酒ノートっていうユーザーさんがいるよっていうだけの話。
ああ、そうか、
なん
か
全然関係ない、
うん、私たちの、酒ノートのツイッターは
酒ノートアットマーク9太郎、
アットマーク9太郎で入って
るのか、
うん、まあ、酒ノートで検索したら出てくるね。
出てくる。
アイコンがおチョコに入った
もうあの鈴木に入
った、鈴木に入ったお酒だね。
濁り酒に桜が周りに散らばってるやつ、
うん、
うん、
まあそれを目印にね探していただけたらと思います、
はい、
メールアドレスは酒ノート2020 @gmail.com、 sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい。
なんか今回は本当にグダグダだわ、私。
ね。
はい。まあじゃあ終わります。はい。ということで、今回の放送はおしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。